ってからね。はい、しまってる師匠よ。流してくださいました。尊い師匠をあがめて、感謝いたします。恵みによりまして、今晩ももう一度三回目、神様の手がここに叩いていただきまして、証を裂いてくださいますることをありがとう、感謝いたします。神様、何から言ってよいか、まとまりがつきませんが、イエス様、あなたはいつでも、何を言わん、何も語らんとも言わずろな、言うべきことは、何時に止まるべし、これ、何時が言うにあらず、何時の父の御霊、そのうちにありていようなるとおっしゃいました。そうです。イエス様、あなたは、うちにいたもう御霊様、ご自身、助け主、すなわち、我が名において父の伝わったもう聖霊が、何時らによろずのことを教え、またすべて我が何時らに、いいしことを思い出せしんですと、主よ、あなたが思い起こさせてくださいまして、神様、宣伝のために、いろいろと残っておると思うのですが、神様、思い起こさせてください。お願いをいたします。はい。主よ、そうして神様、本当に神様、ちぐはぐにならないように、どうぞ助けてくださるように願い立てまつります。はい。イエス様の皆によって感謝とこの祈りを捧げます。ああね。私は、なんだかこう忘れてるものがいっぱいあるような気がするのですが、思い出したことを時々中に、入れたいと思うのでありますが、どうも。それで、実は、子供の時のことをもうちょっと一つだけ、これは信仰的に関係があると思いますので、言ってみたいと思うのですが、私が満16歳の時に母親が死んだと思います。で、ですが、それよりずっと前ですから、なんぼの年だったか忘れてしまいましたけれども、私の母親は、夜、昼はもう忙しいですから、一日中、子供と相手になるというようなことはない。で、晩が来ると、大きなこんな火鉢が真ん中に、鉄火鉢ですが、獅子の、こう、形が両方にあって、それに、輪がついておるんですが、これは捧げるような、その火鉢に、いつも、この、何か焼いたりして食べるもの、お餅やら、で、時には、下作の話ですけども、お芋なんかたくさん蒸したのがあると、それを、その焼いて、子供らに、食べさしながら、話しながら、時物なんか刺すの。時物、着物や羽織の汚れたのも、溶いて洗って、やったし、洗濯をするんですからね、脱ぎ直しをするのですが、その時に子供らに一枚ずつ渡すんです。一晩。そうやって話しながら、またそんなものを食べながら、こう、親しんでおったんでありますが。ところが、私はその時に着物を一枚、受け持ったと思います。で、襟先を少しこう解いたんです。襟先をね。解いて、そうやって、こう、解きかけたら、お母さん、これはもう、誰かにやらせて、解くのが嫌なの。はい。そして、その代わり、裏行って、隣行って、戦国のぬかがたくさん、もう、人だるに、わーっとこう、米を食べたところのぬかがいっぱいあるんです。人だるになんぼ、6体も7体も、こう、こうして、こう、 こうしてそのようになった人が積み重ねたものがあるんです。そしてある当時からあの時分だけ食らえていく。それから汚いその合わせの着物を着て、それで、裏に入って奉公無理をして、それから天井からあの大きなこんな剣道を吊り下げて、それで人だるの中にこうやってコツコツコツコツその通して通したら、こっちのあの、こっち側だってもこう剣道からこの通したカスを移して、これで一生懸命通す。またあの5、6体ぐらい、大概、やるのでありますが、で済んだらこのサビあのカスを一生懸命に大きな実があるんです。こうやってむしろ引き取って実をこうやって下げる、今から下げる。それ上手なんです。私はとってもその小米をで小米をたくさんはあの食べたがこうね。で6回か7回のぬかの小米ですが、何倍あったかわからないです。その時はちゃんと測って、お母さん何倍ぬかを通して、人だるに何倍ぬかを通して、小米を何錠食べたから食べたんだって、そして小米を買ってくるって、そしてまたあの着物を着替えて、そしてやったね。それでね、皆さんどう思いますか。私はこれは本当に悪かったと信仰にあった。それが一番と言ったね。喜ばれたこともありますけれども、私は姉のことについては、母親が「あだよ、これは人を気をついた」そしたら返事しない。二度目に「あだよ、あれは人を送り合っていたらそれがなっていたしないね。ところが今度は三度目には、あれはもうせいでええから置いといておくれって言ったら、姉がこそこそこそこそやった。そして晩が来たら、あだよちょいと心を入れた。それでお母さんのところを読んで、で、お前は今日はどうした。お母さんが言いつけたことを、一遍でしない、二度でもしなかった。ね。することはしたけども、ね。お母さんの気持ちを損ねてしまってきた。どうして素直にしないか。ね。したことが光らない。と言って、素直になってほしいって言って、母親が何遍も言った。ね、同じ子供だから何でもこうとやりたい、今かわいい、だけども素直でないと気持ちは面白くない。これは天のお父様との関係、皆さん親との関係はよく考えてごらんなさい。私ども信者となって本当に神様との関係が大いにあると思うの。それからねえ、何でもこうてやりたいな、こうて欲しければ少しは言うことを聞きと姉によく言ったの。まあ私にはお前のようなと、お前のような高校もんだと欲しがらんもんまでこうてやりたい、何でも言う、こう言ってくれたんです、ね、だが私はその床の通したこと、ここ身を下げたこと、みんなが着物の一枚取ったくらいじゃないんです。大きな仕事をしたんです。大きな仕事をしたから、お母さん人だるになんぼ通して、ここ身をなんぼ下げて報告したんです。だけどお母さんはあんまり喜ばなかった。喜ばなかった理由がどこにありますか。当てがされたものをしなかった。私はそのことはさっと覚えてる。こっちこのことを私ちょっと読みますが、判断してほしいと思います。これは、マタイ伝の21章です。マタイ伝の21章の28節にこういうところがあるんです。私は今日説教するんじゃないけども、皆さんに読んで、聞いてもらって、ね、何時ら、いかに思うか、ある人二人の、子アリシがその兄に行きて言う、子よ、今日ブドウ殿に言って、あ、これごめんなさい、文語訳です。文語訳ですから、ちょっと皆さんのと違うかもしれませんが、 ちょっと文学のもう米小さいの説教しないからこれ持ってきたんですが、はい、もう一回28節から読みますか。先生、国訳で読んでください。28節からね。そうですね、どこぐらいまで読んだらいいかな。32ぐらいまでですね。
31節
か。はい、
ちょっと読みします。
はい。
あなた方はどう思うか。ある人に二人の子があったが、兄のところに行って言った。子よ、今日ぶどう園に行って働いてくれ。すると彼は、お父さん参りますと答えたが、行かなかった。また弟のところに来て同じように言った。彼は嫌ですと答えたが、後から心を変えて出かけた。この二人のうち、どちらが父の望み通りにしたのか。彼らは言った。後のものです。イエスは言われた。よく聞きなさい。主税人や遊女はあなた方より先に神の国に入る。というのは、ヨハネがあなた方のところに来て義の道を説いたのに、あなた方は彼を信じなかった。ところが主税人や遊女は彼を信じた。あなた方はそれを見たのに、後になっても心を入れ替えて彼を信じようとしなかった。
私が言いたいのは31節ですね。31節かな、32かね。この二人のうちいずれか父の心をなしし、彼が言う後のものなんかね、それに、はどうですか。御心ですか。
この二人のうちどちらが父の望み通りにしたの。
望み通り、心の方がいいな。それで、私は母親が私をとても可愛がっておるし、私は母親を喜ばせることに心を用いておったんですが、人だろに5杯も6杯もぬか通したと大変なんです。一生懸命やって一晩中かかって、寒い時に汗かいてやったぐらいですが、みんなで本当に冷めたんですが、私は小さい時から割合何でもこうしゃかったんです。私は12の時からおじいさんの頭剃った。12の時、それは数えの12だから今10か11かな、その11ぐらいでしょう。おじいさん、私は剃ってあげるって聞かない。そしたらおじいさん剃られたんですね。これはこの方が先ですが、一つここを私は皆さんにどういうふうに感じるですかって、もうこれで読んだって分かりますか。私はいいことしたようなけれども、信仰に入ってこれは親の気持ちを損ねたと思った。何にも隣のあの仕事場行ってぬか通して心を錆びてね、こんなに辛い目させたくなかった。そば寄せて一生にお餅を食べながら話をして親しみたかったんだということが、私は信仰に入って、はあ、これはいいことしたようだけど悪いことをしたということを感じた。これが残っておるのです。だから、やっぱし従うことは生贄に勝り、聞くことはおいすの油にまさる。なんぼ本当に余計仕事したか知らんけれども、親はそんなことはさせたくなかった。晩に少しの間でも子供と交わりたい、親しみたい。どうですか皆さん、信仰障害にイエス様と交わりを持つことを書いて、忙しいです。一生懸命のあのこともこのこともする、それもいいでしょうけれども、悪かったなということを、私はこれ今まで言ったことない、初めて口出した。はい、これがいけなかったということを、私は非常に信仰に入ってこうかと。いいことも覚えてますけど、悪いことも、私はね、で、今のおじいさんの話ですけれども、カミソリ頭クルクルボール、おじいさん82で死んだんですが、だから何分ぐらいだったかな、その時は、もうだいぶおじいさんでしたんですけども、 四つに発端があるんです。言うんだけども、眉毛を綺麗に落といたの。ちょっとこう綺麗にこう落といた。あ、見てお前眉毛落といたじゃないかって。おじいさん落といた、どういた。落とし途上りが眉毛落とさいてから今落といとるじゃないか。何言ってんじゃお前、男が眉毛落といとるとかあるか。あれは女が眉毛落としてんだって。何、みんなお年寄り眉毛落としとったの、私らの子供の時のお年寄りは。ねえ、ほんで私は落とすもんだと思うて、こうやって落としたの。また片一歩落としたの、片一歩置いとくわけにいけない。おじいさんもうついでに洋服と落とすわよ、同じように流行りけん。言うて、うわ、ああ、その落とした。当分表は出られないね。そういうことであったの。ねえ。それで、私は、実際は、餅つき、12の時から、その、お餅も、これをするのが、一つでたまらいて、ね、兄さんが持ってきて、私はこれやったん。受け、かまんか。うん、大丈夫。や、それで、やったんですか。まあ、いや、それで、それで、ちょっと、私はそれで、その時から、餅つきを、上手にこれをやるようになったんでありますが、一通り子供の時から何でもやったもんだ、うん、それこそ酒と何か言ったらない、はい、ちゃんとたくさんの金もらっても半通り帳をさっと出して、それで前頃はね、子供の時が、もう昔の人は知ってますが、半通り帳ってのはこのくらいの高さで、このくらいの、それちゃんとすずりを持ってきて、それで、この、この、金、いくら、右、まさに受け取り申し上ろうなんて、冷やしはそうて、こうやって書いて、こうやって、やるんです。あんた、なかなかうまいの。この米の相場、三本は何本いとんのか、新力何本いとんのか、行ったら、帰ったら、お父さんに問うて、一遍聞かれてもらいたい。おじさん、三本は今何本取れて、新力は何本取れなんだ。おやちょっと知ってるなった、言いたしましょう。わーって、なんだなかなか商売人の口座がある。そんなこと言われたことはあるんですがね。だが、実際において、なかなかそのね、もう一つはね、私が一番親が喜んでくれたことは、時間が来た。あのことを忘れとったが、早う行け、走ってくれ、と言って、私に話を仕掛けたその理由を、こういったところが、人が来て、母親を押し付けないって、その人が言うことをやめさせて、自分の言うことを言った。こういったところが、そんなことじゃもうたまらんから、私が、いつも釣り通りをね、可愛らしいのを、こうて、たくさん、20ぐらい釣ったんです。そうね。それを、こうやって、釣ったら下ろして、そして、もう一目散で走って、こうやって、行ってきた。こういったところ。ある、雪、お前、早いかな、大罰。お母さん、そこに行って、こう言ったの。お前、言うこと分かったんか。あれだけ聞いたら分からねえ。もう分かったから行ってきたんで。やっぱし、お前じゃなきゃいけないからね。そういうことについては、なかなか気が利いておったんですけれども、そういう、本当に、神様が、どうですか、神様との親との関係を、そういうことにおいても、本当に素晴らしく、素晴らしく、ぐずぐずしないで、神様を喜ばせるように、お前は関心だなと、喜んでもらうような、毎日を過ごさないかんな、ということを、子供の時のことを時々思い出して、ご飯したら、親の気持ちを損ね、本当にしっかりやらなきゃいけないなということを、何でもそういうことはいくらもあったですが、さっきのその、今の武道殿に働くのが一番、私は、これ感じました。やっぱし、何ができるかができるではない。ねえ、しよしよというものを何、ことごとく天国に行くなら、父の御心を行うもののみ、本当に、御心を行わなきゃいけないということをいつも、感じておるのですが、まあこんなことで時間を取るといけませんから、それで戦前の ことについてですが、牧師にならない時のことをちょっと残しておるのでありますが、昭和3年の1月の24日の晩に救われました。1年経って新年聖会に東京に行きました。もうそれが楽しみで、もう嬉しいで、商売底抜けにして東京に参りました。そういったところが、行きましたところがちょうど、私の妹の子供が、昭和3年に元旦に生まれた子供が、それが今東大を一番で卒業したというので、三男アキラ、それが生まれて1年目です。ちょうど私が昭和3年の1月に使った、これが1月元旦に生まれたというんですけど、誕生、その子供が肺炎で、もういよいよダメなんです。頭が氷でいっぱい、そして胸は練りしっぷ、そして足元は痛むと、それから酸素の吸入と吸入と帰りがいにかけて、そして医者さんが今帰ったところで、もうダメです、気の毒だけど諦めてくれていいんです、もうほとんど済んでおったところに私が行って、もう一週間は一睡もしないで、もう姉さん腰を畳むのが困るね、もうこの子が済んでしまったんだよって言って泣くんです。え、そこを前を見た、もう神棚にギャーってよけことを追いかけつけていったいね。お前があんな神でもないものを拝んでるからだ、あんなものを今日発信するか、私が今晩中徹夜で祈ってやるがどうだ、あれが本当の神じゃない、人がわからないから勝手に作って信じさせてるだけなの、だからね、私たちが信じる神様は魂のお父さんで、生まれた時から罪を持って生まれて、そのお父さんとの関係が切れてんねん、そして伝道始めて伝道じっくりしているないか、この子はお前がその神様を捨てて私が信じる神様を拝んならば、キリストの神様を拝んならば、ね、今晩中徹底して祈ってやるから、神様確かにお前の心を見て言われてくださるから、どうだね、姉さん、お願いしますって言って泣いて頼んだもんですから、私は東京まで行ってその妹のうちにそこに行ってくたぶれておったけども、助動し命がけで祈ったんです、信仰を持って祈りました、何時もし死んでも神の栄光を見ると誰言いしにあらずよ、信仰、私は本当に信じて祈ったときに、朝になったら、夜朝ですが、また、夜が明けたばっかりの時に、その子供が、目をバチクリ咲いて、あら、あきらちゃん、お母ちゃんのこのお乳見える、あら、お乳の見どころじゃなかった。何にもいかなかったんで、それは口開けて、わあ、そう、そう、飲んでごらんとか、そうだったし。どうですか、それっきり良くなってしまって、良くなってから医者さんを呼んだら、医者さんがこれはどうして助かりましたかって、どうぞ、しんどったんです。だから私はその子供、あそこの子供にはよくはできますけれども、それはねえ、東大もスルッと入って卒業も、一覧で卒業して、天皇陛下から金属券もらったんです。ねえ、早いのられたからだと私は早速に思います。皆さん、どうです、それからね、新年大会に行った。そしたらその、新年大会で、そらその時の新年大会どうですか、前の行動はぐっつりいっぱいで、もう聖書なんか、うかうか持って立ったら多くて知られない。もう 私なんかもう前の方にちゃんとバンとって、聖書はもういつもそこ離さない。そして、祈るときには、3人ぐらいこう立ったの。一人でしたら、また一人立った。順序順序に。立ったらなんだら祈る番が来ないんだ。座っとって、座ってるもんが祈れないんだから立った。これが祈ってしまったら、また次が立つように。それで、証もそうなの。ところが私が、例の通り、大きな声で証したの。私は、近くの今春の人間ですが、愛知県の岡崎で吹かれたんです。それでこうです。長い腰いたら、おい、あと座らせるか。もう、本当に救われて、魂がもう、本当にひっくり返っただけじゃないんです。病気も癒されたんです。もう、感謝できたんです。これだけでしまいよ。ぐずぐず言ったら、やめさされるんだと。吠えたところが、宇和島の人が、私の、四国中のですね、宇和島の人が、私の証を聞いて気に入っちゃって、大抵私を、引っ込めると、人に。ところが、もう、大勢ですから、それこそ、ご不祥が、何箇所もあるんじゃないんです。もう行こうと思ったら行列なんでなかなか番が回ってこないですから、なかなか、大変なんです。それで私はね、そのことちゃんと知ってるから、もう、しまわないし、今日に、もうあざーっと出て行って、そろっと通って、出て行って一番口に、ちゃんとやっとく。そのまま、もう、こっち元に戻ってくる。おかしなこと言うなけど、そういう時代があったんですよ。それからの次、5000人の天幕作ったんです。あれ、大したもんです、あの光景は。リバイバル当時の光景ですから。そういったところが、私がガッと去ってしまったもんですから、その人が私を見失ってしまったと。そして、やっと私を見つけ出して、あなたは、もうどうしても、うち連れて帰ろうと思って、寝かけとったんです。今晩、うち、行ってくれますか？どこですか？いや、どこって言って、私が連れて行く、ところについてきてくれたらいいんですから。というようなことで行った。何度行っても、思ったら、代々木っていうとこだったんだよね。ほいでそこ行ってみたら、まあ、汚いいつもね、ここらのこの、日本間の3畳部屋ぐらいしかなかったね。そこへ、それが、夫婦と子供一人連れて寝るんです、3畳。で、あとはね、それお菓子屋でね、職人がいっぱいあるんです。で、職人が職人で寝るところがあるんですが、その汚いところに私は泊まらされた。夜中の2時半まで電動した。行ったらお方12時が近い。そして、行ってみたら、その子供がクラゲです。足も立たないっても、クラゲって言ったらわかりますよ。うまいね。そしてついと、賢い子じゃない、抜けてんの。バカみたいな、そんなんか。おかしな子なんだ、肩は。それが娘さんです。年がはっきりわからん、聞いてみなかったけど、11月のような思いない。それで、その子供と3人、の中に私はもう振り込んでみた。それが正月の元日です。元日じゃない、2日目。そして、朝、お雑煮を食べさせた。そのお雑煮が一生忘れられないお雑煮なんだ。東京中ところを餅つくんだって、餅つきは、早くやるために、生蒸せをつ。むせてないで生米食べるようなもん。だから、こっちにご飯を食べるようなもん。その生米のもち米を、つくのをべっさりしてない。団子みたいだ。試合でない。中の方はね、炊いたってね、一つも見えてない。おまけに味噌汁のお雑煮はない。味噌汁が大嫌いなのに、味噌汁のお雑煮。味も何もついてない。だしも何入れたんか知らんけんでも、それこそ一つか。そこらのお餅食べるのに何でやって食べたこと忘れられない。ところが、そのお父さんに一晩かかって伝道した、そのお父さんが、 完全に救われちゃったんです。団地がなくて酒ばっかり飲んでノラノラしておったお父さんがとっても救われちゃって、かわいて真面目になるもなるもそれこそ辛抱になっちゃって、その次の年か知らんか、その次の年が忘れましたが、そんな立派な家を建てて、それでもずっと教会にいておったというんですが、もう真面目で成功しちゃって立派な大きな家を建てた。その時に私を見つけて、いた時に見つけて、また代々木連れて帰ったんですが、ね。そして今度は帰る時には、また私は、献身者でも何でもない商売しておった時ですから。そしてそこ一晩泊まらせて、そして今度はお土産を、だいたいね、洋菓子屋じゃない、駄菓子屋なの、駄菓子の卸屋なの。そしてカンカンに、一等間のあのカンカンに、それこそぶっつり詰めて、ほて、縛って、私のお土産にくれたのを忘れられない。だが、その家族が、お菓子をもらったのが嬉しいって言うんじゃないでしょう。その家族が救われて立派になって、その本当にお母さんの喜びを、またご主人の証を聞いて、私はどれだけ嬉しかったか。これですね。はい。本当に、正しいを一人導くということが、どれだけ自分が救われたことも嬉しいけれども、一人の魂を地獄行きから導いたということが、どれだけ嬉しいかと、長い間そのことを私はもう覚えて証ししながら喜んだことであります。ね。それで、それから、いろんなこともありましたけれども、東京の次の次男が、いや、それはさっきの花井さんは三男ですけれども、次男が、中学校の4年生の時に高等学校の試験を受けたいというので勉強をしておったんですが、そしたら胸が悪くなって、それで入院しました。肺病で、それで、入院2ヶ月半でもうなんぼにも治らんから、もう家へ帰りたいって言って、何も悲しそうにいつも言うんです。でそれがちょうど戦争が、大東亜戦争が始まった時で、なんですね、あの時に大東亜戦争が始まった時は、もはや、だいぶ、それは菊間から、岡崎行って、そして、おった時ですけども、だかな、とにかく、そう、まだ、ひくまからじゃない、大東亜戦争が始まったときは、私がひくまから、こっち、岡崎行って、岡崎で、その、また再発して、戻って、そして、こちらでやっておって、そして、大東亜戦争が始まったんで、閉鎖されて、そして、もう伝道ができなくなった。それから、私は岡崎行って、岡崎で、おったんですけれども、東京までちょっといたんですが、姉さん、伝道ができんので遊んどんのならば、あの子供を、清志って言うんですが、清志を、見てやってくれないか、祈って癒してほしいというので、私はその子を引き取った。受けた。それが東京の中野で4畳半のアパートを借りて、そして病院から連れてきた。それが16年の4月の15日でした。昭和16年の4月の15日。それから8月までにそのアパートに乗ったんですが、一生に沼を2つを引いて寝ておりますと、こういうふうに襟のようになって寝てるもんですけど、清志、お前なんで兄貴寝ないんだ、そんな寝方するまで寝る、兄貴寝なさいって言った。おばさん、僕は兄貴にはとても寝られない、背中が痛くて寝られない、それどういうわけだろう、おかしいね。そして安田先生、盲人の安田先生が近くにおって、そのアパートは安田先生が空いとるから手を挙げて借りてくれたんですが、で先生に背中見てもらったら、二つ目か三つ目ぐらいから舌が五つ産んどったと。 いつ来んだ。今まで入院2年半もしてんのに、なんてこっちゃら必要なこと。それから真剣に祈り出しました。何も医者にかからない。一生懸命に祈って、こうして、8月までに、きれいに治ってしまう。それから学校行きました。なんだ。心が。こんなこと言うて、ええか悪いかわかりませんが。しかし、神様がお前をこういうふうに治してくれたんだから。イエス様を真剣に信じなきゃダメだと。ねえ、言うたら、おばさん、僕はよくわかってるけれども、僕は信仰ができない。どうだった？お父さんが、うちは宗教が違うから、おばさんがどんなに勧めても、痩せになったらいけないぞって言われているのです。すまないんだけんども、キリスト教には入ることができんから怖いってこと。そうか。もうそれは、そんならそれでいいや。仕方ないよ。いつか信じる時が来るだろう。こう言うておったんですが、後に、それから高等学校出て中央大学を出ます。中央大学出てから、弟の方が先進んで東大一番で出た。こいつは兄の兄で、ねえ、ぐんぐん出世したの。それが君だった。自分が一番偉いと思っておったが一番大きくて、病気したために、それで相当神経衰弱になっちゃった。そして今度はお父さんが、姉さん、なんとかして信仰に入れてくれ。彼が信ずるなら、牧師に入ってもいいから。遅い。もう遅い。うん。で、私はガキまで連れて行ったけれども、ほんならってそれについてるわけにいけないから、年会が済んだから帰ってきた。その次の年会に行った時に死んじゃった。ね。だから、神様は、あそこの子供でも、本当に、あんな際どいのが二つ、ケーサーって癒されて、まあ、妹のことも出てきますけれども、妹のことは戦前でない、戦後になってるから、また後から話したいと思うのでありますが、ね。それで、私は戦前のことについては、聞くのに一番最初、牧師として、伝道師としての卵として、学園かなりで、昭和6年。6年の、8月に、岡崎からこちらに帰ってきました。岡崎まで学院取ったんですけども、この前申しましたように、この前私は間違えていったそうです。米田先生の、その先生の、車田先生って言ったようですがね。うん。車田先生じゃない。米田先生が、学校の時に、ケビン、ケンケン、カイエン、言ってろ。ケンケンって何ですかって言ったら、清めだって言うんです。ああ、これじゃ、なんぼにもつんぼだしわからん。これじゃ、こうやって年取って、ねえ、はい、もうつけ。あの時は38歳ですが、とてもダメだ。だがもう私は勉強する年ではない。ねえ、学校は行っとらせず、はい、大学行っとる人も、高等学校卒業行っとる人もあるのに、私は小学校もろくだま行ってない。これでは一生にはやれないと見切りをつけて、どうしようかと思って岡崎まで帰ってきた。荷物はそのまま下宿一つところへ預けて帰ってきて、そして岡崎でその一月勉強して、それから個人伝道の政治をこしらえて、それからその時に私の家から、岡崎まで帰ってんのなら、帰ってこい。兄が金遣いが荒いから、お前が導かなきゃ、お前が、戻ってこなければダメだというので、そして兄を導きに帰った兄は完全に救われたんです。これが夜中の2時頃に、懐から、キリスト教案内を送ってやっとったら、それを出して、わしのことを今書いとる。わしは本当に悪い。これもしてきた。おいおい泣いて私に悔い改めて、どうか、わしは本当に、人間にしてもらうと言って、悔い改めて、変わること、7年、もう、あんまり真面目すぎて、かわいそうなほど、真面目な人間になったんですが、残念なことに、市民性脳炎でたった3日はぐらいで死んだ。 48歳で死んだんです、ね、だからしかしそれはそれとしてその時に私は8月になって菊まで伝道した、うん、菊まで伝道してそういったのは菊まはただあそこでは何もあそこで自分が伝道するつもりではなかったんだけれどもじっと遊んどるよりもやっぱし伝道がしたいのでそれで聞くまで夏の間バケモン屋敷を買ってそれで伝道してそれから9月の初めに8月の終わりと9月の初めであったと思いますがあそこの有馬の政界に行って秋山義五郎先生寺崎さんまた安田先生もおったでしょうが沢村先生に話してもらってそれで来年の4月からエスキリスト教団前は伝道隊と言うておった有馬じゃないこの塩屋の聖書学校に入ることになったんであります入れてあげますから4月まで待ちなさいというのでそれでやっぱしまた今度は菊間に引き返してバケモン屋敷を借りて勉強してこの前そこが少し話しました、うん、日曜学校へ行って100人から来たんですがでそれでそういうところから結局今度年会が来て年会その時に浜田さんだらはその次の年で岡田さんや近藤さんというのが一人とそして岡田さんの妹さん篠原さんの奥さんそして小田さんのお母さんそして佐渡さんこの5人が洗礼を受けたんですが節気の28日それでこれも言ったねこの前、うん、でまあこれは省くないかんところでしたけどもで、まあ、結局は、それから年会に行って私は任命をとうとう受けたわけなんですそれで菊間に、定住福音師として使わされておったんですが3年、働いて2年目に浜田さんらが救われたと思いますで浜田さんの年はタライを取ってこうやってタライの中に入って井戸の水を浴びさせたんです洗礼式はね、お天気のいい時に先生がちょっと、わざと来てくれないって雨に大雨に来たって、それで仕方がないから水浴びさせようということになっただからしかしながらね、それからその3年目に本部がどういても岡崎任命するつんで使うのです私は今自転車が中道車が7、8人これは確実なんでどういても今大切なところですから菊間行かれてくださいっていうのに天野さんが開拓に頼むのがあるからどうしても岡崎をやってくれって言うていかなんだそれでもあそうぞ岡崎に任命受けて行ったんですけども後戻りしますけど行く時に浜田さんが絶対に来てくれたと思います荷造り私の荷造り岡崎県民の荷造りを絶対に来てくれましたその時に菊間の岡田姉妹が顔面神経痛でこの口が開かなかったんですから動かない、こうやって熱が高くて咳がひどくて私が岡崎からじゃない年会から戻ってきたらそういうぐらいそれで岡崎県民というのなんだ、ね、もういつまでもなるって岡田さんが具合が悪いからっておるわけにいけないから網作りしながら、まあ、岡田さんをリアカに積んで、教会まで連れてきて、そうやってお祈りしたり、そしてまた用事をしたりして、お祈りしもってでも、神様、イエス様、一つどうぞ私は忙しくて、これについておれないんですから、イエス様、あなたが天の聖女で、一生懸命に助けてやってください、癒しちゃってください、祈ってください、私がこう言って祈る祈るに、神様、あなたが聞いてください。で、言うて一生懸命に、私は、荷造りもしたり、いろいろ片付けておったところが、こういうお言葉がした。何時の手に頼ることは力を尽くして、これをなす。これは伝道隊、伝道書の9章ぐらいだったと思うんですがね。で、来たもんですから、私は、よし。そうですか、わかんない。それでその場に徹夜したんです。徹夜して祈ったところが、来る朝から綺麗に熱が取れて、そして、咳も取れて、口が、麦わら、あの頃はこの頃すぐ、麦わらでね、重い湯を、少し口の毛なんですと出歯だったんですよ。今も出歯ですけどね。あれはね、このね、歯を切ってね、こうやって、 次、番手の、うち行こうね。そのとても工場とったの。うち前の写真がなんかくつろんって、ここ出てんの。とは、ここは、ぐらいだからちょっと都合がいいね。麦わら突っ込むのね。うん、入るの。それでね、口が赤いの、これに吸いとる。くつ、お前吸いやったのが、きれいに開くようになって、熱は一分取れて、一晩の徹夜ですよ。
うん。
はい。それで、癒されたんですね。だから、本当に神様は、こちらがね、愛によりと働く信仰のみやけん。真剣にその魂や、その人の体のことを思うてやったら、それで神様の側に立って祈ったら、確かに、まだ、はい。ああ、でね、その間に、それは岡崎行くときでしたけども、岡崎行くより前に、二つ三つの奇跡があるのです。これが、岡崎から門徒からは今春の伝道。その今春の伝道の時に大学。それで、それから、しばらく、七年ほど空白があって、今度の戦後の開拓になったんでありますが。で、この、その前に、前の佐渡さんの子供が、耳にこのくらいの釘を入れて、これは今の人なんか聞いたと思いますが、近所の子供が、数えの4つですけど、3つの子供、その子供の耳にこんな釘を突っ込んで、そして一つ上の子供がパタッと飛んだんです。そういったら、それが5時頃ですけれども、夜通し、5時頃ですが、もう早、もう、それこそもう夕飯は食べられない。命に語る。私はそんなことを知らなかったんですが、生活に相当不自由しておるような、体屋のお手間さんなんですから、もう少し頭を受けてない。そして、今春の耳医者に、耳鼻科に連れて行くには金がないというので、夜が明けるのを待って連れて行くと、それで、水尻の姉さんのとこ行って、金の区面に行って、12時頃に帰ってきて、そして、これはまあ、熱が高い、40度7分。症状のような顔してるんですか、晴れてこんなになってるんです。それで、もう、私、その子供がね、そんな小さい子だけども、いつも日曜学校に、大勢来るもんですから、スカーカン、連れて行って、って言って、この日曜学校に来ようと。ほいで、今までが、風邪ひいても、腹下しても、なんでも、先生、今日は、もうこの子が熱が出とん熱がさ、祈ってくれますかって今日って、祈ってやったら治りよったの。たびたび何でも治りよったの。ね。そうだもんだから、その子供が、もう、夜中の1時半に、もう、もっともう、相当熱が高んで苦しんでた。そしてその子供が、どういうか。先生呼んで、とか。そんな感じのないわ、先生呼んで、子供に信仰が。親も綺麗に忘れてるんです。そうやって腹下しても、ね、風邪来ても、すぐに連れてこったけど、あんまりひどいこっちゃけ、私でも間に合わんと思い込んでた。他県の子供が、先生呼んで、おい、先生呼んでくれって、お前先生この医者さんこの聞くまでおらんのに。ね、どうするぞ。あんた、ありゃ、この子が言うのは迎えの先生だがな。キリスト教の先生。私やったら治すと思った、その子供が。ねえ、その子供が呼んでくれっていうのは、夜中、背中にどうするのって。青の先生なら座ってきてくれる。言いていて。さあ、そう、叩いて。で、私は降りて行って、出てるんだ。ここね、先生、行ってくれますか。はい、行ってあげましょう。こうやって行ってみたら、土台も、表の4つも5つもこうやって、もう回ってます。その、氷枕とか。でも、顔は症状のようになってる。ね。だからね、あんたね、私はちょっとアブラハムが痛くを叩いた話したの。だが、神様に綺麗に任すならば、助かる。だけど、あんたがどうでもこうでも、この子は、私は一人の子だけ、どうしようなんだ、どんななるって言うなったら、どこも来ないよ。もう、ダメだと思って、神様に、叩きますか。え、死んでも生きても神様に任せますか。もう先生これはね治ると思います。 朝まで待ったってもこれはもう目をついてしまうし、医者がこんなひどいのを私は治すと思わんか、先生一つ頼むから祈っちゃってくれって言って、向こうさん信仰も何もしないと。これから私がそれは8月の15日暑いさなか、もう一つのも8月の15日だったが、暑い時ばっかりよけこと、奇跡があるね。これでその、この子供を抱いた。火のような暑い。はぁ、私が祈ったんですが、ね、祈った時にその子供がどうです、誰がまた、アーメンって言うまでに、その子供がイエス様のお名前によって、このお祈りを捧げなくて、終わるか終わらんで、アーメンって言ってきたんです。どうですか、その子の信仰。幼子のように、単純な信仰。ね。ああ、その子の信仰で。まあ、それで私は、まあ、それから、感謝して、とにかく家に帰って、あと争点が済むと、行ってみた。行ってみたところが、どうです、平熱。きれいに平熱。もう凍るなんか言えない。平熱か。そいて、え、ゆうべご飯食べてないんだから、腹が減ったんだ。母さん、ママ食わせ、腹減ったーってね。母さん、ママ食わせ、腹減ったー。口が悪いんですよね。リモリンの子でゲスですよ。こうやってもんだ、で、この、ね。こうやったら、今ご飯を買いを立ち寄るがな、ちいとお待ちいな。もう腹減ったーって、叩けるように言ってんねんね。それだけの力が出てったんだ。ほいから、なんですね。もう、もう先生、これでね、お医者さんに行け。なぜにひどい目に遭わされるのに、これで神様がちゃんと治ってくれたから、あなた、ほて私に礼してくれた。それこそ、5円包んで持ってきてくれました。5円じゃいたって私が10円あったら一つ生活できるときだ。これね、これぐらいの金じゃ、医者行ったら何度にも済むんじゃない。ね。そしてあの子をどんなに知られるやら分かるんじゃが、先生、これぐらいの金で、もう差し上げられぬくいんだけど、先生、何かの箸に使ってくださいって。あせ天教じゃない。金なんか、もらうために、私は直してあげたんじゃないの。神様が直したの、私は賃金なんかもらうね。いらない。どうしても、私はね、私の気圧なんかを取っておくれって。そうかね。私はそれ、もらいたくないですね。そんならば、その金を持って、松山にね、三脇先生という大先生が東京から来る。こう書いてあって、偉い説教が。それ行こうじゃないか。それ、その金で行こうよ。ほんなら先生、私はもう嬉しくてたまらんけん連れて行っておくれってことで。ほいで、連れて行く。そういったところが、あの時、証をするもんって先生会が、もう続いてみ、毎日行ったんですが、2日目か、3日目だった証が始まった。そういったら、証をする人、来てくれたら、一人二人立った、その後で、たまらなくなったが立ったが、その証をしちゃってね、大きな声で、ああ、嬉しいって止まらんらしかったですね。で、そういって私はね、まあ、その頃でしたが、菊間に渡辺一太郎さんの、お家が、今も兄さんがあそこに、その、もう一つ上の姉さん、朝飲みに白石駒さんって知ってるでしょ。それがまた、三尺熱で、松山の山内病院か、山の内さんっていうとこだった、その、入院しとんのじゃ、その岩さんちお父さんがやってった。先生、なんとかして駒を助けてやってくれないか。三尺熱で、何十度何度もあるのよ。それでも、もう心臓なんだら、いてやってくれないか。それから私はその時に、もう汽車で行ったりして、汽車賃をまた心配したり、してもらったりしたらいかんから、思って、電車で、甲の坂越えて、そして、松山へ行って、松山の、アライアンスの教会まで行って、その時、米岡さん、今、軍中におる米岡さんが、ああ、パン。ね。そして、なあ、僕は牧師なんて、服の口でおった緒方先生の句目で、はい。きっと、貧乏一人けん、すき焼きなんか用意しないと思って、こうやって、 夜明け子という肉を買うてって、松茸自分です。松茸をいっぱい買うて夏ます。それからその、松茸と肉を持っていて、そこで汁、すき焼きをどっさり食べさせますし、こっちも食べて、それから昼からその、料理。この晩は、徹夜するつもりで、断食の徹夜です。で、そのごちそうを食べていた。原田先生も喜ばしたんですが、ところが、ね、駒さんはそれより前にずっと信仰していたんです。だけどね、皆さん考えなさい。ね、信仰してんだか、してないんだか。それこそ筆足じゃないけど、神についたりつかまんだり、耐えたり折れちゃダメなんだ。実際において、本当に信仰してんだか、信仰してないんだか分からんような信仰です。だから、駒さん、あんたは神様から、あんたの信仰が汚れないです。やるため、あてた、あたのレッサンさんとこの皆さん、ね。この不信仰を悔い改めて、神様にちゃんと許しを受けなきゃ、私は今晩、徹夜断食でやるつもりで来とるんだが、それやらなければ、私は、祈れない。早かったこと。本当に悪いと思ってます。悪かったんです。まあ、悔い改めて。ね。それで、私は、晩はご飯を食べずに、一生懸命に朝まで祈り解いた。その時は、秋でしたから、そんなにまで辛い思いせずに済んだんですが、40度8分かなんか、ね、その熱のこの量が、ところまで上がった。ところが、朝になって、ちょっと6度まで下がった。いや、1度まで。それを、ヨッタロさんが、それをちゃんと書いてたんですが、それから、7度から、上は上がらないで、あの先生、大したもんですね。それっきり、元気になった。あの時に、私は、帰りがけ、なんだったな。階段通るのに、今日が自転車、きつかったですけども、本当に、それから、皆さんが、先生、これが治ったら、わしも信仰するけんね、もう一つ、食べましょう、言うてやった。だところが、ちょうど、信仰しないで。それで、私が勧めた、あんた、ああいうとこに、言うは言うたけんね、この町の者が半分でも信仰したらしょうがない。先生、あんたのお父さんだって信仰しちゃうまいだろ。松井健三さん、この人のこと。固定一致をした。あれでもええのかと。もう本当に人の悪いことばっかり言っちゃって、信仰しない。とうとう、あそこの、松井さんのあそこの、あそこ、田村。あの辺で、戦争で皆行く人のお祝いに行ってね、それで、酒飲んで、海を来てし、そして、大変だと。その時にまた電報が来たんだ。渡辺さんから、はい、もついてくれて、来たんだけど、どうしてもしない。ね、進行しない。ね、誰は、ホテル行けじゃ、どうじゃ、言うてね、こうやって人の悪口ばっかり言うて、進行しようとせなかった。とうとう救われずに死んでた。恐ろしいこと。そしてそれから後に私は、四国部会が、高松にありまして、松山には下村先生という先生がおった30いくつの先生、今広島にいる僕辞めてます、ところがその先生が松山におる、私が今春で、そして観音寺に新居浜に立石先生で、観音寺に堀之内のおる岡先生、そして高松は佐藤哲夫か。佐藤さんのお父さん。佐藤愛だよね。佐藤。その人のお父さん。それから、徳島に建てた高。高市って言うんですか。高。高校の高。先生がいた。そして部会が、 高知から来ませんでした清水先生だったと思いますが来なかった。こうやって前は四国教区言っても教区会言っても四国 部会って言っておったんですが、で部会ではねうちらのような部会じゃないんです。もう全部一生懸命やるんです。うん、もう午前も午後も晩も2日間はね、うん、こうやって、板晩からロボをやってアクロバンもロボをやるし、で午前やらないときは午後と晩とやるようにロボから戻ってきてやる。で、やったんですが、その時に、ニラ、泉さんのお母さんが、あそこの、で、じゃない、宇野から来ました。うん、で、青野先生は、一宮先生の子分ですか。決死隊から出たんですかって。いい？私は成長学院も決死隊もどこも行きません。一宮先生、そっくりの説教しますね。そういうんで、だから私は一宮先生は何も関係ないの。そう言ったんですけども。それで、あの時にみんなが呼び寄って、それでみんな一回ずつ説教したんですけども、私だけ二回やってくれということで二回しました。だけど不思議な存在じゃねえって。私も不思議な存在じゃ、不思議な存在じゃ。面白いです。そりゃそうだ、ね。学校も聖書学に行った。そっとって伝道師になって、バリバリやってるから不思議そうに。ね。そして笠井先生が一遍、あそこの二本前、立石先生の後に立山先生、本当にあの人が来たんですが、で、教区長で、部長で、そして今春、やってきました。そういったところが、今春の駅来たら、今春から、今春だと思っていたら、今治と書いて、今治。そして来てみたら、青野さんが、バリバリやってた。やっぱり今バリだ。そういうことを言ったことも忘れませんが。で、その時に、徳島で迎えをしまいって言って、それもまた私が2回行ったんですが、そのところが、あそこの信者が、先生、こう言いましたよ。で、うちに来てから。うちに来た時に、青野先生、一の信者は、先生の説教師を飲み寄ったら、7回ぐらい顔が変わった。七面鳥みたいな。どれが本当の顔やらわからなかった。それで、そう言いました。それで、うちの信者は、そんなことを、あんたらそんなことを、感じたことある？うん。そういえばそうですよ、先生。ちょいちょい顔が変な顔になりますよ。顔が変わりますよ、って言ったら笑ったんで。だが、それか、その時に帰りがけに、高松の帰りがけに、観音寺に寄って伝道会をしてくれっていうので、路傍伝道を二晩しました。そして路傍伝道から帰って、屋内の集会をしたんですが、その時に、浜野さんという、代表の人の奥さんが、黒いって帰りがけだったのか、行きがけだったかは覚えるのですけれども、その、知らんができた。それから、とうとう、ついてきたんです。ついてきたぐらいでいいんだけどね。ついてきたぐらいじゃない。主人を急いで、一緒に主人と連れてきて。これから、あくる日は、私に昼、ちゃんと、もう、ごちそうをして待っておりますから、来てくださいって、連れてきて、そして伝道をそこで立つ。そしたら、今度は、竹本さんという洋服屋さんをまた伝道してくれたのでした。こういったところはその竹本さんというのは一軒に考えちゃって、ここで後々は二人が役員会計で、その、ずっと観音寺、それから名が出た。浜田さんいたでしょ。観音寺。あの頃は本当に素晴らしいじゃない。本当にこの何もなくてね、気の毒で来たんですけれど。観音寺では浜野さんと竹本さんがその後に一生懸命に伝道してくれたんですが、その後も、はい、何分経ったかな、あの時が、忘れましたけれども、長いこと文通しませんから、どうなってんのかしませんけれども、そして、帰りがけに今度、観音寺から帰りがけに、新居浜まで来たら、新居浜から下村選手がよっと私が乗ったところに乗り込んできた。お あんた今帰るんですかって。もう、僕はね、もう一日おることもたんだけんども、降りたかったんだけんども、電報が来たんだ。市内来たと、早く帰れって。うん。それから、今帰るわけなんですが、それ死ぬと思いますが、先生、葬式に来てくれますまいか、葬式行ってくれませんか。あ、そうね。あんま伝道師に乗って間もないしね、まだ葬式行ったことないんですがね、お乗りぐらいなら絶対に行きましょうと。ほいで、じゃあ、まあ、いずれ、お願いします。死んだら伝報しますから。ほいで、帰って、ちょうど昼のご飯を岡田さんのとこで呼ばれていた。こうしたら、今度はまた島へ来とこう。そこ来いと言う伝統があった。それから橋を置いて、その禅の前で祈りました。その祈った時に、この病は死ぬる病にならず、神の栄光のため、神の子、これによって栄光を受けんためなりというお言葉。神から死んだと思って感謝。それで、時計を、時間表を見て、肝心、とことこの汽車で、私は松山まで飛ばしたんです。そしたら、少年天という病気で、先生大変なの。今日は、ゴンの日を酔ったように、もうずらずらともう寄り込んでる。もう酔ってしもて、そして、腹膜で腹がこんなの腫れとんの、膨れとんの。で、でもね、脊髄病院に連れて行ったところが、これはちょっと、普通の医者では手術ができない。関西一の博士ではなければやれない。だっても、命を、取り留めることができるかどうか危ない。こういうことになる。そしてその人は貧乏なも、貧乏人も貧乏人っても、本当にね、あれは、死の、親子になってる。そして、裏長屋の、もう本当に汚いところにおりましたがね、先生一つね、風呂行ってきて、一つもう夕飯済まえて、ほんで、ちょっと、今晩、徹夜してくれますかから。はい、しましょう。それから、その約束でそこ行ったんです。だところが、その人は、もう、医者ではダメだ。生きるか死ぬか、どっちかわからないし、そんなもう、命が助かったと、助からないかわからないのに、手術して、金がないのに、金を借り合わさんなら、この頃のように、金がいらないで済まないんです。もう、そんな、医療、福祉なんかない時ですから、もう、親類中から、金か、買ったり、どいたりして、大蔵さん書いて、命を取り留められなければ大変だから、もう私は救われとんですから、もう天国行けるんですけん、そのまま連れて帰ってください。ほいから、トヨタで連れてもらった。それで、その晩、もう、徹夜で祈ってくださいますかって言ったら、祈りましょうって言ったんですが、その娘さんが、看護婦の、方の派遣看護婦でいとったのを連れて戻って、呼び戻したんです。そのところが、その娘さんが言うことには、ね、そんなね、もう時間の問題になってるのに、それを徹夜や断食したって、徹夜して祈ったらの言うたって、治るもんじゃないこと分かっとんのに、やめてくださいって聞かんのに。ね、あんたはね、信仰がないんじゃけ。分からないから、もうあんたがここにおると、神様が働かないから、2階上がって寝てください。ね、今晩はね、私はね、徹夜するつもりで来てんですけど、ね、何もそんなこと心配せいでもいいから、2階上がって寝てください。そして、おばさんに、ちょうど60のおばさん。おばさん、あんた、信じてから神様の境を現れたことがあるかも。そんなものがありますかいな、とかね。うん。救われただけで、ただ天国行くだけじゃつまらない。ね、この病は死に至らず。この病は死ぬる病にならず、文語や。元訳。うん。この病は死ぬる病にならず。神の、栄光のため、神の子これによって栄光を受けるためな。こういうお言葉を与えられて、私はこのお言葉によって確信を持ってきたんだ。神様が死ぬる病じゃない。神の境が現れるというのですか。信じなければ神の境が現れないから。誰が信じんでもいいから。おはる、あんた信じてください。ね。治って神様の境を表さなきゃいけないと。そういったところが、それが信じさせてもらいます。こうやって長屋ですが、これだったら、この格子ぐらいだったら、頭出るかしらと思いますけれども、頭がやっとこう、出ないぐらいな格子で、裏に、 大きな井戸があって、近所巡らの人がみんな井戸に水汲みに来る。どうですか、開けておかれないんですよ、今暑がって暑いと。ほですから冷えちゃって、そして一生懸命先生が器で仰いで、で私がその腹を撫でながら、ああ、夜通し。結局皆が来なくなってから開けてやったんですが、朝だ、夕方だ、はい、それで朝になったら、先生が、下村先生が、先生、貧乏なんですか、朝の支度させたらいかないから、もうそろそろ帰りますよ。帰って、朝風呂入って、そして、一眠りして、朝ごはんでも食べて、もう一遍来ましょう。って言って、それから、そのようにしたんです。で、ご飯が済むとまた行きまして、一息祈りまして、帰ってきた。たら、その晩じゃなかった、その明くる日だったと思いますがね、その明くる日に、ねえ、どうぞ、晴れ日や勝利、28回、洪水のごとくに大電が出た。28回になって、どうして感情したんじゃろうと思うけどもね、そう、ちょっと、28回、私は今も忘れられない。28回、洪水のごとく大電が出て、ね、そして、腹膜も癒されて、腹がぺちゃんこになりました、と書いた。偉いことです。神様がねじれてしまっているその蝶を、一つ一つ戻してくれたと、神様は器用です。どんなことでもなさる。ね、私はもう神様はどんなことでもすることを、もう徹底的にしてる。してもらえないのは信仰がないからです。ね、どうですか、ね、殺されても我慢のつもりで死になさい。負けだせ。捨てない。捨てないから。で、私はそれからしばらくして、1ヶ月か1ヶ月半か知らんけども、そんなこと覚えていませんけども、手紙が来ました。町上の長いの、大きなってことないけども、男の人に書いてもらった筆で、ね、そのことを感謝してやる。帰ってきた。ところが、私は、もう、宇和島に、里に、郷里に、引っ越しして帰りますが、もう、だから、先生には、再び会うことはないと思いますが、ご恩は、本当に、もう一つに忘れはしません。ありがとうございます。そして、しまいに、青野大大先生と書いてあった。それで、うちでみんなで笑った。こう前先生を大々先生と書いて誰だって笑ったんですが、しかし、私はね、それがね、ハレルヤ、勝利のハガキが来た時に、一週間いて行ってみて、行ってみたら、ちょっと菩提の上に座って、そいて、まあ先生、私はこんなことがあるとは思いませんでした。本当に神様は偉いことをしてくれました。はあ、これはもうみんなが祈りだけで神様がしてくれたことがよく分かって、神の境があられたことを思います。もう嬉しいってたまりません。一生死ぬまで忘れることはできません。こう言って、泣きながら感謝した。ね。それで、私は実際において、万事もし死んでば、神の栄光を乗り出す。と、我何時に死ならじゃ、その人が信じなかったらどうでしょう。あの耳の子でも子供が信じなかったらどうでしょう。ね。岡田さんのあの日も、私は本当に早かった。岡田さんは岡崎、私は転任するとき、もうすぐに駅送ってきたの、私は。ね。早かった治り方がね。晩に徹夜で祈って、さっきの私はね、いいんです。何でも困ったことがあったら私に言ってください。私は徹夜と断食したら癒されることは決まってんじゃって言った。うん。それほどに、徹夜と断食ということにおいて、本当に真剣、これは徹夜断食は直すんじゃないんです。これほど魂のことを思い、またその人のことを思い、神様の境のことを思うて、こうして真剣になるのです。ね、どうですか、発令を受けるも受けるもできます。愛によりて働く信仰のみ益ある。これです。なさい。これは、 本当に驚くべきことだと思います。愛から出た信仰で、私はまだ小さいことならいくらもあると思うのでありますけれども、それから戦闘で、しばらく私は7年ほど空白がありました。そして海前寺のあの西港の近くに、家を借りておったんですが、その間に、不思議でしょうがないんですが、もうとっくに一つ儲けません、働かないんですけども、あの、これあの、ちょっと説教の時に言ったことあるんですけども、あの、あそこの遠藤先生、あれはナザレン教会の遠藤先生の先生がいたんです。そして東郷の姉妹がたくさん あそこに戦後来ておったんです。うちの、その野戦争中来ておったんですが、私の信者はあのみんなナザレンにほとんどやってしまいました。法律がやるもんですか、うん、で、その時に、そのナザレンの遠藤先生が私が海前寺で遊んでおるのを知ってるもんですから、青野先生、実は、先生は洋裁が上手でとってもなお取っておるという話なんだが、一つ東京の姉妹方を一週間に二晩か二晩でもいいから教えてくれませんかということだった、で、だったから私は船の網もしてたんです、もう一遍拾いって言うんですかもう一遍捨てた網や船をもう一遍手に取れと言うんですか。私はします。他の牧師はね、普通に帰ってといかんからするかもしれない。私はすいません。私はエリアのカラスを信じています。でね、あのまた拾うぐらいやったら捨てませんから、ご連絡をお願いします。あ、そうです。それで帰った。で、奥さんがやって、で、奥さん先生からこう聞きましたけどね、私はね、もう生活のためにそういうことをするのは嫌だし、もう私はどこまでも伝道ができんでもね、お祈りぐらいはせんならんのつって、お断りしました。先生に悪かったけど、よろしく言っといてくださいって言ったね。それから私はその後で考えていた、近所めぐらの人は、あの青野さんは昔よく儲けたっていうが、ね、あんきに食べとるね、のんきに相手、本当に魚も魚がくらくらって食べよるし、おかしな米、あの何やら混ざったもんも何も食べよる方はない。あらなんてね、だいぶしこためとったんぞなんてみんなが言うの、何がしこためた伝道長いだいと、こっちは本当にもう持ってる金はもう全部使って、だけどもどこから金だったのかわからないようにきれいに生活しなさい。それが知りません。やっぱりエリアのから、一遍も不自由したことない。まだ一生懸命にあの吉見とこがみんな戦争に行ってしまうし、あ、先生のこと言わないかな、おじいさんのこと言おうかな、どうしようかな、新町のおじいさんの救われたのに話すかな、みんな聞いてやるけど、これだけで終わるそうなの、ね、
まだ3時から
何時、今何時かいね、8時半だ、
あとね30分ぐらい、
あ、30分あったら言えるわ、そしたら全然終わりだな、うん、怒ってきてそれでこれ後戻りするんですが、私が岡崎に赴任していますときに、吉見のおじいさんになるんですが、新町のおじさんですけど、吉見のおじさん、おじいさんです。川野先生の家内ですね。彼のおじいさんになるんですが、私のおじさんになります。あの、まだ私が再発しない前でしたんですが、 父貴と夫、すぐ帰る。こう言ってきた。それで、ちょうどその時に小松興産が私の父母でした。そして、ちょうど岡崎のあの寺崎さんの家に私が行っとる時に、持ってきてくれました、電報を。父貴と夫、電報持ってこない。父貴と夫、すぐ帰れって言って、そっちへ来ましたよ。お父さんが来たことがあるんですよ。そうかね。これは大変だ。お父さん、そうで死ぬな。でも、お姉さんが楽になっていない。ちゅうどによったもんですかね。もう、お姉さんも持て上げてたから、ほな、もうどうせ、だからみんな最新だらいいわと思っとった。ほいでところがね、荷造りして、ちゃんとして、ほいで帰りしたくして、晩の11時の夜行に、立てない。だってから、隣の奥さんが進行しとったんですが、私の下地そのなんかも絶対に来てくれて。そして、その電報が今に置いてあったら、その電報を見て、先生、ピュー一と書いたの、ピュー一ってのは誰ですかって。ちょっとその電報見せて。見たか、こんな誰ですかって、ピュー一は。ね、吉見のお父さん。その吉見のお父さんが、父来たと、すごい帰れた。これは大変だ。おいさんが死ぬんじゃないか。大元でおいさんに今死なれたら大元だと思いまして。ねえ、これから私が、もう、それこそ汽車に乗ってから今春に着くまでもう祈りと会えた。本当にこの祈りは疲れたんですね。祈らなきゃいけないです。祈りは必ず疲れる。はい。そうやって戻ってきて、はたばについて、上がってきよったら、ボンちゃんが出ようね、ボンちゃんが。これおかしいだと思う。そして近くまで行ったら、何も商売してるんですね。何も黒幕も何も張ってない。そして、この、入ってみてみたら、おじさんが、いかんじゃくんです。そして、見たところは、ここに、その、氷ができとるっていうので、この田舎者が、おばさんは、これだと騙されてる医者に。そして、おじさんもこれだと騙されて。いかんじゃって言わない。医者が。そして、清一だけに、そのことを、言うていたらしい。そして、そのコロナだと、ニンニクってだったかな。ニンニクを吸って、そして、ここへ貼って、その家にもぐさを置いて、ライト据えたら、その氷が溶けるって。それをやったために、もうこれが焼けとして、もう、こう、このくらい膨れとるの、このくらいこう、持ちつけて、膨れて水が溜まってビヨビヨする。そこへ、近所の人たちが、それから親類やらが、吹き上げたんでご祈祷してきた。それで、どっちが先やったか今覚えるのですけども、すぐに後からまた持ってきたんですけど、向こうでご祈祷しようの待っとって、また次して持って、持ってきたと思います。このくらいの札を。そしたら、それが済むと、こっちを蓋を使って、枕元に机を置いて、飾って、お光りつけたところ、今度は友達の人が、誰かしら、石津さんの、ご祈祷をして持ってきた。ほんと、小倉さんもなったんですね。それで、その時、もう、それが夕方でしたが、おばさんに、もう今日は、おばさん、早い夕飯食べて、そして、もう寝なさい。長い間の看護で大変でしょうか。私は今晩寝ずに、看護してあげるか。そして、おじさんを拭いてあげたり、もう指の股の方までアルコールやなんかでさーっと拭いて、お湯を沸いて拭いたり、ちょうど琵琶自分、今頃。7月に入った時ぐらいだったから、と思いますが。何と書いてあるか忘れましたがね。それで、その晩に私は伝道しました。それが、どういうふうに伝道してか、もうとっつきが困ったんですが、出たね。気持ち悪いか。寝ればいいや。気持ち悪い。二階上がって寝かせてもらいなさい。そして、おじさん、実はね、三箇所から 三本のご祈祷、三つの神様からのご祈祷。まあ一つは、吹き上げさん、パートナーですけれども、ご祈祷してくれた。どこかの神様が、聞いてくださるかもしれない。けれども、人間は、一遍はどういても死ななければならない。今治っても、一度は死ななきゃならないのだが、死んだらどこ行くっていうことは分かってますか？だところが、いいえ、わしはどこ行くんやら、そんなこと分からない。それで行く。おじさん、魂なることしてますか？いいえ、わしは魂じゃねえな、どんなもんか知らん。はぁ、人間はね、この体が人間じゃないんですよ。体の内に魂がちゃんとある。その魂は誰が見つけてくださったかというと、親が見つけたんじゃない。ね。天の神様、世界を作った神様、ね、あらゆるものを創造したところ、世界にたった一人の神様がいらっしゃって、その神様が魂を見つけてくださった。だから魂のお父さんのところに帰らなきゃいけない。だけど、罪を負ったままでは帰れない。おじさん、罪を書いたことありますか？あおお、罪なら、お書いたことがあるどころじゃない、何度書いてるやらなくなる。それじゃいけない。それで、お父さんのとこに帰れない。ね、神様のとこに帰れない。反対に地獄というところへ落ちて、もういつまでもいつまでも、簡単地獄の苦しみはせんならない。これだけだ。おじさん。魂の親から離れて、ね、親でもないところの無業を拝んで、ね、そんなのに何もつくがない。魂のお父さんを神殿として、踏みつけにして、神でもないものを拝んでるっていうのが一番罪なんですよ。ね、ほら、そこからいろんな罪がいっぱい行われてきてんの。そのままで死んだんじゃおじさん大ごとなんです。強く言ってしまう。ね、その罪のために、神様は地獄にやることが耐えられんから、その人間を救おうといって、罪人を救おうといって、天の、お父様は救い主としてキリストをこの世に送ってくださった。それがクリスマスですよ。その乙女マリアのお腹に宿った。御霊によって宿って、人となっておでになった。そのお方が十字架にかかってくださって、私たちの罪の身代わりになってくださったんです。おじさんの罪も、私の罪も、みんなイエス様が引き受けてくださって十字架にかかったんです。だから、そのイエス・キリスト様の十字架を信ずるならば、おじさん、もうただ信じて、神様の前にお詫びするならば、許してくださって、きれいに罪を処置してくださって、神の子になって、神様に帰ることができるんですよ。どうですか？そうか。お前から前から聞いたことあったけんども、人ごとのように聞いとったんじゃが申し訳がなかった。もっと早うに信じておったらよかったのに、あの時にはね、わしはそんなことを本気で聞く気はなかったもんだけ。誰でもそうですよ。ね？その途端だに、ああ、本気になった。そして、大病して、さっと、はっきりと、信仰になった。そうしたらね、やっぱり死ぬ時ですから、特別に神様が働いたと思うのですが、まあ、祈りにも応えてくださったと思うんですが、さあ、よかった、私ね、それからしばらくいて、何つもりやったのに、もう旅行して疲れてるんだけど、トロトロってしちゃった。そしたらね、弱さになってね、ふっと目が覚めた。ほいで、そしたらね、前の日の お札が三つ枕元にお光つけてあったのが何もないの。あ、おじさん、あの昨日のご祈祷してくれたお札が三つともない、どうしたの？あれも、あのものはお前昨日こっぱじゃが。何の役に立とうじゃない。私は、教育に玉の上を掘られたいかと、そういう。あ、そうかね。私は、そうかね。よかったわ、ちょっとは別にはないけど、あ、そうかね。そう言いとった。 それだとこれが、そろそろとおばさんを奥さんが大変だ。もうだいぶ、極んできたら、どうすんだ。お百度参りに OK 実験。夜が明けんうちに起こしてくれって言って、約束して寝たの。そんなら奥さんと寝たいと言っちゃって。法華寺には、法華さんには、何にもお救いはなかった。わしは50年、南洋法蓮華経でやった。こんな太鼓の絵がついたの二人、仏さんの前に、おじさんとおばさんと二人と、南洋法蓮華経、南洋法蓮華経ってやってて。で、50年は、けんでも、法華さんには救いは一つもなかった。ね、迎えと言ってやってくる。昨日、盆さんが来て、わしのためにご祈祷に来たの。そして今日から一週間ご祈祷に来るという約束。一日三円。三一21円。その21円が1円だけ負けるから。って言って約束したんだ。だから、もう、法華さんには用事はない。だから、はよ、辻向かいの山田の健さんとこへ、あそこは総代で、総代じゃけん、断りにといてくる。もう、法華さんは来てもらわぬと、もらわんでいいから、もう、お断りしますって言っといてくる。ね。そう言って、おいさんの喜び方がもう止まらんほど喜んだ。ね。だから、それはもう、信仰ちょうど、行った日から死んだ日までの真ん中が、いつか、その間、どれだけ喜んだか。こっちちょうど青野春野さんって、吹田におる兄弟が、聞くまで、浜田さんと一緒にうち、前段来た。うん。兄弟が、ちょうど今春におったもんだから、青野さんを呼んできて、二人で賛美して、祈っちゃった。ねえ。あれ、喜んじゃったんです。で、やがて天に手を何回も立て、もう一点立ってくれ、もう一点立ってくれ、もう一点お祈りをしてくれ、感謝をしてくれ。ほいて青野さん、私は本当に罪を受け、おかえておったんだが、キリストさんがわしの罪のために身代わりになってくれたんです。わしは嬉しいってさ、こんな嬉しいことは本当に今まで経験したことがない、今ると初めてや。ね、嬉しいってたまらない。ね、そして、おばさんがガッツガッツ出るところのチョコレートみたいなもんが出てくる。それを受け取るの。ほんと、どうした辛いことよね。何の因縁罪もこんな病気になってからにかわいそうにして泣き持ってたら受ける。泣いてくれな嬉しいってたまらんのに。ねえ、わしの心を焼き付けそうで燃え切れそうで。はあら、つらいぞ。つらいんじゃけど心は嬉しいってたまらんのだ。ねえ、ゆきえ、わしはもう本当にありがとうってたまらないよ。わしのようなもんをこんなに。と看板に救うてくれた。お前を天の使いのように岡崎から送り返ってくる。そんなこと。神様がみなぎられたと思う。はい。よう思ってくれたね。お前が戻らなかったら、あちゃ本当に恐ろしい地獄行くんじゃったのに、いよいよ土壇場に、お前を送り返ってくれて、こんな天国に送り届けてくれるようにしたんじゃ。もったいなくたまらん、嬉しいってたまらん。わしは出世したのは幸恵とこういうんですね。え？本当に出世した、出世したの連続です。もう土壇場に土曜際に、わしは救うてくれて、ちゃんと天国行くようにしてくれたら、嬉しいってたまらないや。もう一点賛美してくれや。もう一点祈ってくれや。やがて、天ねて、喜び楽しまん。こっちは歌うとこやんねん。胸いっぱい開けとんねん。そうやってね、自分が勝って心は伝わらない。晴れとるか。で、心はね、やがて、天ねて、喜び楽しまん。もう、自分が歌うと知らんねんけん、これだけあんねん。もういいからね。さ、わしは本当に、もったいのうてたまらん。嬉しいってたまらん。わしのようなもののために、イエス様が、わしの罪のために身代わりになってくれたんです。本当にこんなありがたいことがあるんじゃない。またこんな嬉しいのに会ったことがないんだ。そしたら、青野さんが、先生、はっきり言ってみますね。ああ、そうだ。はっきり言ってみますよ。 もう嬉しいってたまらない一点張りだ。出世したの一点張りだ。で、一見このもんか抱いてくれるんだって、こういう。気合いつないめのことか。うん、そんなこっちゃないだろ。ね、そんなこっちゃないだろ。葬式のことじゃがやつ。ね、葬式？葬式ならおじさん天国行くんじゃけ。なんで葬式行ってねえが。せがみのおばさんがやかましいんじゃけ。うん、さけんも、ミッチェルンさんでしたいんだろうけ。入っとってええがなってたら。ガチャ、それじゃ死ぬけ。よし、今日ではしてもらえんのか。おじさんがそれならできるところじゃねえよ。少々。うん。だってお前の街道がないが、あの、この組合の、あの街道を借りて、あそこでしてくれるか。わしはね、これでもね、もういっぺん直してもらえるならば、あそこの街道行って、教会で、この嬉しいことを話したいんだけれども、もう、わしの体は持てそうないと。どうせ葬式だから、あそこの街道を借りて、やってくれるか。おじさん、何があそこの街道を借るんだろうってね。そうしかね、ここの家で、告別式ができる。ここで結婚できます。ぜひ、ここでしてあげましょう。それは洗礼を受けないといけない。その洗礼とやらを授けてくれ。ねえ。そして、洗礼を授けてあげた。そしたら、北海道におった、あれは、おたねさんっていう一番妹の妹がおった。うん。その人はね、北海道で信仰に入った。みんな、おたるのおばさんたちもみんな死んじゃうの。あれやっぱり選ばれておったと思うんですがね。うん。それでその、おたねさんちのは来ないって。おたね、おたね、イエス様にお救いなずか。そしてもう、もう、近づいたから、お葬式のこともちゃんと頼んだんじゃが、あ、今日、洗礼を受けたんだ。そしたら、よかったね、みさんよかったね、そりゃよかったのでたいね、って言って、そのおたねさんちの人が、喜んでくれたんですが。そして、行け、もう、仏壇が、枕元になったんですが、大きなもう半減ですが、それが金ピカのね、交換のミラクになった、綺麗なピカピカの、仏壇。あんなものの中に、あんなものの中に誰がおるの？邪魔くそってしょうがない。邪魔だけど、おるなりやるなりしてくれ。ほんなら、ほいで私は、伊勢神のおばさんに、ここを行け、どうしましょうか、とっ点で転がすか、行って転がすか。えな、とっぺんのって、持ってんだんですが。ええ。それから、墓所。墓所は大谷墓地を一つも買うて、後がしてくれ。で、お寺にはもう用じゃない。だいぶ、あそこにも金入れたけどね、入れぶっちゃうけど、もうそんなこと今言うたってしょうがないから。それはもう、やっとき。それで、大谷墓地を一つも買うたんですわ。で、何から何かで、それこそ、はぁ、して、私がそれ、さから死んだ日は、その死ぬまでに、まあ、お見舞いに来る人ごっつり、見舞いを、見舞いに来た人に、もう全然せずに、皆さん、わしの今あの際の願いだから、どうぞ、イエス様の十字架は、あんた方の罪の身代わりだけ、それを信じて、罪から救われないと、天国には行かれないぞ。恐ろしい地獄行くぞ。だけど、あいつの頼みだけに信じてくれって言うて、もう来る人が天然としたんです。それはあれだけ辛い飯持って一生懸命に伝道した。潮飛車の姉が見舞いに行ったら、たま、わしの最後の願いじゃ。どうぞ、イエス様を信じて、天国行くようにちゃんとしてくれよ。そうせな地獄行ったらもう取り返しはつかんぞ。ほて、清一にも、お母さんにも、そういうんだ。ねえ。わしはもっと、生きとって、店を取っておってやりたいけれど、もう今度は、これはもう、どうしても、天国行くようにしてもらって、行くことにしたんじゃ。ねえ。もう、それはもう、やむを得ない。だから、その代わりわしは一足先行って、天国で一生懸命に祈っとってやるから、二人が仲ように商売せいよ。ねえ。一生懸命祈っちゃうから商売しようよって。ね。ここまで。ね。泣いてくれな嬉しいってたまらんのですよね。どうですか？出世したね。どうですか？救われて出世した。本当に嬉しいとたまらん。これが本当です。皆さんどうぞ。そして、私は、おじさんのお葬式を、あそこで行ったんですが、まあ、 あそこでは、おじさんの葬式を一番先、本次は清一の戦死のために葬式します。ほいで今度はおばさんの最後を届けたんですが、ほいでおばさんは、ちょうど、昭和23年の3月に倒れて、死亡になりました。それから、5ヶ月寝たんです。8月の5日か、死亡に死んだと思います。それから、ちょうど夏休みであったので、吉見と久江と東京の妹とこれを預けることにしました。そして後片付けをして、私は朝波民の方に行くことにして、そして萩原の奥の、渡辺さんとこの、苗の2階を借りて、それから朝波に通うようになった。上りは1時間、下りは40分ぐらいで行ったり来たり、水曜日も日曜日もそれをやったんでありますが、それから、戦後の改革伝道ということになったんであります。これで、ひとまず終わることにいたします。一言を祈りいたしましょう。神様、本当に、あなたは、世のもといをお飾り先から、清く傷らかな人に対して、キリストのうちに選ぶ、愛を持ってあらかじめ、ことなさることを定めておってくださったとございますが、なんという恵みでございましょうか。偶然に救われたんではありません。おじさんが救われたように、またしもべが救われたように、ああ神様、みんな一同が神の本当に御心の門ばかりのままに、神様本当に主よ、ああ尊い恩知を持って救ってくださり、ああ来るべき再臨の恵みに預かるしようとしておってくださるのです。ありがとう、感謝いたします。さらば神様、本当にあなたが喜ばせるように、ああ、御心に従って歩むことができるように、私どもを本当に神様、ああ、清めて、満たして、福音のために、お持ちくださいますように、願い上げ立てまつります。ね、今晩の、ああ、神様、ああ、集まりの家に、あなたが働いてくださいまして、ありがとうございます。この感謝と祈りを、尊い主イエス様の皆を通して、御前に捧げ立てまつります。ああ、ね。
どうもありがとうございました。今日も本当に素晴らしい先生の証しをたくさん伺うことができたことを感謝しています。神様が愛を持って、信仰を持って働くときにですね、どんなに素晴らしい御業を行ってくださるかということがよくお分かりになったと思います。私たちに不足しているのは信仰だっていうのを嫌というほどこう思い知らされる思いですね。お互いに先生のうちに働いているような愛によって働く信仰というものをもっともっと多く与えていただいて、先生を用いなかった神様は私たちをも用いることもできるんだということをですね、本当に信じて神様の恵みを取り継ぐ器になりたいと思うんです。そして先生と同じことができないにしても同じような働きをですね、お互いに置かれた場所でさらに果たしていくのでありたいと思うんです。578番を賛美して、今晩この先生の一般事業のために、献金を捧げたいと思います。主の愛の長うちに満ち溢れおるとき、主の用いたもうては速やかに伸ばされ、用いたまえ我が主よ、用いたまえ我をも、御恵みを取り継ぐに通り置き下とし。578番です。私たちも本当に人々に対する愛を与えられ、また神に対する信仰をいただいて用いられる器になりたいと思います。578番を賛美して今日の献金をいたしましょう。白井さん、
主の愛の長うちに満ち溢れおるとき、主の用いたもては速やかに
愛する天のお父様、あなたが今晩敬愛する青野先生をお持ちくださいまして、豊かな証を私たちに聞かせてくださったことを感謝をいたします。愛によって働く信仰のみ益あり、パウロが語っていますが、その通りであることを私たちは今晩も先生の証を伺いながら強く感じさせられたことでございます。主よ、自らの愛の足りなさや信仰の足りなさを覚えることでございますが、どうか私たちの愛も信仰も増し加えてくださいまして、どうぞ私たちも先生と同じようにあなたに用いられる器となって働きを進めていくことができるように、帰りにお与えくださることをお願いをいたします。主よ、今は借り入れ人が必要とされている時代です。世の終わりが近づいているこの時、一刻も猶予ができません。どうか一人一人があなたの愛に感じ、あなたを信じる信仰に立ち上がって、人々に福音を伝え、人々を救いに導いていくことができるように、帰りにお与えくださることをお願いをいたします。どうぞ先生をさらに満たしてくださって、どうかいよいよ用いてくださることをお願いをいたします。さらにこうして続けられますところの証し会を祝してくださいまして、我がさらに先生の証しを通して豊かに恵まれていくことができるように、早めにお与えくださることをお願いをいたします。主よ、どうかこの技がさらにあなたによって導かれてまいりまして、どうか世に役立つところの良き電気が作り上げられていくことができるように、私たちは足りなさを覚えますし、本当にどうしていいかわからないようなことが多くございますけれども、あなたが導いてくださいまして、このことを全うさせてくださることをお願いいたします。今私たちは恵みに感じて、あなたに与えられているものをお返ししたことでございますが、これを清めてくださいまして、祝してくださって、ああこの出版事業のために尊くお持ちくださることをお願いいたします。 主の尊い皆によって感謝してこう願いたくなっています。
アーメン。